Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は写真家で映画監督の大西信夫さんをお招きします。大西さんは約20年にわたりダム建設と長い間向かい合ってきた全国の山里をめぐって、そこに生きる人たちの住まいや暮らしぶりをカメラに収めてきました。また2011年の東日本大震災以降は被災地である東北沿岸部を訪れ、その風景の撮影や人々へのインタビューも続けています。現在ノマではこれら大西さんのライフワークともいえる仕事を集中的に紹介する展覧会、大西信夫写真展ここは我が町を開催中です。大西さんは日本の精神科病棟や福祉施設などでアール・ブルット作品やその作り手の撮影にも精力的に活動されてきたので、ここで改めてですね、大西さんの中でこういったあらゆる活動がどのようにお互いつながり合っているのか、大西さんならではの視点からアール・ブルットを語っていただきます。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲスト、先週に引き続き写真家で映画監督の大西信夫さんです。大西さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週ノマで開催されているここは我が町という、大西さんの本当に、ライフワークの、となっているような、まあ、お仕事の、まあ、紹介していただきましたけども、ですね、ちょっとまあ最近、大西さんと、なんていうか、応所するっていうか、はい、また、僕も大西さんに違う縁に導いていただいて、はい、今その、堺の、うん、ここ今っていう、はい、なんて紹介したらいいのかっていうようなところもあるんですけども、はい、まあ、NPO なんですが、はい、元はといえば、まあ、実は、大西さんの縁で、そこの、NPO の元看護師さん、
看護部長、
ね、部長さんですからね、うんうん、浅山病院というところの看護部長さん、の小川さんっていう方とですね、つながってっていうようなことがあるんですけども、一番最初、3年前にもですね、この番組出ていただいた時に紹介 していただいたんですけども、大西さんずっと精神科看護でしたっけ、雑誌の名前ね。
はいはい、そうです
ね。それ専門誌にずっとグラビア連載をされてると思うんですけども、はい、どういった写真の連載されてるかちょっと紹介していただいていいですか。
そうですね、もう長いんですけど、うん、17年連載やっていて、うんうん、
今本当に長いですね。
長いですね。
長い。
今月1で1回がもう8ページもあるんですけども、
はい、8ページで、はい、1枚立ち切りで使うって感じなんですか。
もちろん
細かく3割なってたりとか、うん、立ち切りでやつ、はい、あるやつもあればみたいな、
ね、20カット30カット使いますけれども、うんうんうん、毎号全国北海道から沖縄までどっか行くんですけれども、うん、とにかく、まあ、病院が一番多いんですけど、はい、単科の精神科の病院が多いんですが、はい、あとはもう地域のとあるんですけども、はいはい、大体8対2ぐらいの割合で、うん、精神病院の方が多いんですけれども、はい、で1ページ目から8ページ目まで、はい、患者さんがオンパレードのページなんですね。
すごいですね。
もう何人一体出てくるんだっていうぐらい患者さんがいっぱい出てくるんですけども、うん、多分今のところ専門誌という枠ですから、うん、はい、専門の方が見てもそれほど違和感ないかもしれないんですが、うんうん、そのことを初めて知った一般の人が読むとびっくりすると思いますね。患者さんが普通に写ってますので、う
ん、そうですよね、なんていうかやっぱり知らない世界っていうか、もう一言で言っちゃうと、まあ、自分にそのつながりがあったりとか、うん、人が例えばその精神科病棟に入院されてる友人がいたり家族がいたら行きますけど、うん、そこでどういう生活されてるかってやっぱり、うん、
なかなかやっぱり考えないというか、
そうですね、
見えない世界だなっていうふうなところがあって、うん、それがまあ顔も含めてもお出しになってるわけですよね、うん、皆さん。でそういうまあ連載続けてられる中で、今まあその単科の病院とかって浅香山病院って大阪の病院は総合病院ですよね、あそこは。
そうですね。
ですよね。はい、そこの中でまあその精神科病棟がまあかなりの病床数占めてると思うんですけども、はいはい、あそこ浅香山病院に写真撮影行かれてあれ。たのって何年ですか。
ですね、その同じグラビアで行ったのが初めての関わりだったんですけども、うんうん、はい、今から7年ぐらい前ですね、うん、その当時その今 NPO の小川さんが看護部長をやってらっしゃって、
はいはい、
そしてこう写真を僕がいつものようにこう病院の中で撮影をしていて、うん、
はい、
ところがその一味やっぱりあの小川さんっていう方はちょっと違ってたんですね、うんうんうん、要するにこう500枚写真を撮ったうちの実際使うのは20枚で、
はい、
480枚はどこ行ったって話だ、
本当ですね、うん、でそこにちゃんと気にかけたんですね。
そうなんですね。
その小川貞子さんは、はい、
確かにその480カットがあったわけで、うん、でそれを見せていったら、あ、これもある、うん、あれもあるっていう話になって、うんうん、これもったいないっていうので、そのデータを、うん、差し上げて、
はい、
そしてプリントをして、うん、でそれをこう写真展を、うん、私たち独自で立ち上げていきたいっていう希望があって、うん、
はいはい、
それももう看護師さんだけがオリジナルでやるんではなくて、うん、せっかくならもう患者さん巻き込んで、
う
ん
う
ん、
一緒にみんなでやろうと
やりましょうっていう、うんうん、そういう雰囲気の看護師さんだったんですね、はいはい、まあ、今までではもうありえない看護師さん、
やっぱりそうなんですね。今なかなかそういう看護師さんはこの連載ずっと長年続けられても出会いがそこまではない。
うん、ですからこう患者さんに向けてレンズを向けることすら否定されていた時代だったんですね、
はいはいはいはい、
でそういう中で、うん、こういう受け入れ方っていうのもありえないなと思ったんですね、うん、はい、だからもう逆に僕とすればもうこうあってほしい、うん、願ったりかなったりっていう感じだったもんですから、うん、
はいはい、
どんどんやりましょうっていうので、うん、もうそれが、まあ、患者さんが、うんうん、毎回毎回話し合いをして、うん、はいはい、どこどこで写真展をやったりっていう風な延長で、
うんうん、
で僕もそこへ参加して、
うん、
で患者さんが名刺を作り、
うん
う
ん、
私はこういうもんです、うん、ここに写ってるもんですって言いながら、うん、こうやり取りが
目の前でキャプション、生キャプションのような状態で、というかもうどっちが生だって話ですかね。ご本人がいて写真であり、写真でいてご本人っていう風な形だと思うんですけど、うん、す
ね、同じ格好をしてこう写真の下に座っていたりするわけですから、うん、それを見に来る人はもうびっくりしますけども、うん、
びっくりしますよね。あなたですかって。
そうですね、
うん、
でそのやり取りがこうお互いに相乗効果で、うん、こうお互いに悪くない話じゃないかなっていうのが、やっぱ小川さんはもうそういう未来を分かっていたというか、
うんうん、
で僕らなんかもう初めてそういうふうな関わりを持ってから、はいはい、こういう可能性があるっていうふうに後で分かってくることなんですけども、うんうん、それがこの堺という場所で、
はい、
第一歩のスタートを切ったって、はい、関わりの第一歩
なるほど
っていうのが縁ですね、う
ん、はい、はいはいはい、まあ、今その写真展とかもより地域に出ていったりとか、その流れでまあ NPO もできたりとかっていうようなことがあると思うんですけども、うん、大西さんずっとそういうふうな、なんていうんですかね、例えばその、精神科病棟に行かれたりとか、あるいはまあ福祉施設に行かれたりとか、まあ、いろんなところにもそれもライフワークとして、はい、まあ、お仕事されてきたと思うんですけども、いわゆるその、ここ今の活動と、まあ、アールブルッドみたいなことっていうのをちょっと無理やりつなげるわけではないんですけども、なんて言うんですかね、まず人の営みっていうところがあって、要は人の生活を写真撮りに行かれてるわけですよね、うんうん、で、
はい、
そこがあって、そのことをより良しとするというか、もっとその病院内のことを出来事だけじゃなくて出していこうよっていうふうな話をするっていうふうなことがあり、うんうん、で、アールブルッドはアールブルッドで人そのものでもあるんですけども、うんうん、その人が作ったまずものがあって、うんうん、なんだこれって話になって、うんうん、そこからその人にもまた焦点当たり返すというか、うんうん、みたいなことがあってっていう意味では、まあ、ちょっとつながりがある話なんじゃないかなと思ってるんですけど、けども、なんかそのいわゆる作品みたいな、うん、今アールブルッドって言われるような作品みたいなものと出会っていくっていうのも、こういう取材がきっかけだったんですか。
うん、そうですね、うん、やっぱり長期で入院してる人たちがこう大学ノートに何かちょこちょこ書いていたり、
はいはいはい、
まあ、日記を書いていたり、うん、でそういうものがこうあるわけですね、部屋に、うん、
はい、
でそういうのを気にして見させてもらったりすると、うん、まあ、細かく書いていたりするわけですね、
はいはい、
ところがそれはもうアール・ブリュットっていう言葉は僕は後付けですよね、後で初めて知って、
うん、あ、そういう概念があるんだなみたいなことですよね、はいはい、
で、
うん、
それは僕はただ単に面白いもんだなと思っていたもんですから、うんうん、ですからそういう世界はアール・ブリュットだよって教えてもらったのは、うん、まあ、グローでありノマでありっていうところなんですけども、はいはい、うん、それまではもうあの作品という位置づけでもなかったんですね。あ、
なるほど、
ええ、はい、でだけれどもその自分はもう気になっていたもんで、うん、もうすでにその写真を撮ってたんですね、うんうん、でそれがあの最終的にノマの仕事をするようになって合致したというかですね、はいはいはい、でも今ノマの仕事をするにあたって、はい、作品を撮影ほとんど9割方僕が撮影してるんですけども、はいはい、撮影してで時にはその作家にその後に会いに行く、うん、はいはいはい、だけどですねあの精神科に言うとそれ全く逆
なんですね。いや、そうなんだろうなと、はい、うん、なるほど、
作家から会って行ってその後に作品を見るっていうことのパターンで、はいはいはい、だからあのノーマの、あの発想とはまた全然違っていて、うんうんうん、ですからこうどっちかというと現場主義の人間なもんですから、はい、うん、でその作品の良し悪しっていうのは良し悪しはあんまり僕には分からないんですね、うんうんうんうん、あの分からないんですけども、うん、長期入院の人たちの絵の中、絵とか文字の中に、うん、非常にその彼らが30年入院してる、うん、50年入院してるっていうその背景っていうものが、うん、はいはいはい、あの必ずっていうぐらいその作品の中に入り込んでいる、うん、でその背景にあの自分はこう魅了されるというかですね、うんうんうん、だから彼はこういう絵を描くんだっていうことの、はい、あのそういうストーリーを僕はどっちかって作品の中からこう、うん、あのそれはまあ社会的な見方の一部でもあるんですけども、はいはい、そういうふうなつなげ方をしてアール・ブリュットっていうものをこう、うんうん、あ、なるほどそれがアール・ブリュットっていうんだっていうような、はいはい、そんな見方をやっぱり今でもちょっとその傾向は非常に強いですね。
なんというかそのまああのいろんなそのアール・ブリュットって現在呼ばれる、で展示されている、はい、あの要は展示されているっていうのは結局展覧会とかで、うん、なんていうんですかね、こう僕らみたいな、なんていうあのざくっと言うとこういう、まあ、表現というか、うん、そのね書いたりとか撮ったりとかっていうのに関わる仕事の人を除けば、普通まあ展覧会で見るわけですよね、うんうんうん、現場に直接行くほど熱狂的な人はまあちょっと珍しいというか、うんうん、あのでなった時にまあこれいろんな議論がきっとあると思うんですけども、うん、要はそのキャプションにその方の背景を載せるのかとか、うんうん、もっと作品そのもので見た方がいいんじゃないかとか、うんうんうん、きっといろんな、あるいは作ってらっしゃる背景のね、あの DVD とかも横に展示するかとかっていうのは、うんうん、まあそういう細かいというかとても大切なことなんですけども、そういうふうな話もある中で、やっぱりその大西さんの元ずっとされてきたお仕事って何て言うんですかね、その個人との付き合いの中から生まれてくるなんか関係とか、その人をなんか表しやすい出来事とかものとかっていうところにここが後から見えてきてで、まあそれをあのそれはまあシンボリックなものなので、そのことも同時に語ると分かりやすくその人伝えれる部分もあるけども、どっちかというと本当になんかこうあんまり言葉にならない普通の生活を付き合ってるというか、写真を通じてっていうところなんだろうなって気がすごくするんですけども、そのあたりってなんかこう大西さんの中でも変化していってるところってありますか、その撮る上での姿勢みたいなことが。
変化はないですけれども、うん、とにかくこう彼らが病気というものを抱えてはいるんですけども、はい、やっぱりアートっていうのはそういうのをこう感じさせないところでこう見ているっていうかですね、うん、はい、でそこでやっぱりあの作る側の人間と撮る側の人間とのこう、うん、関わりでして、はいはい、ですから多分病院に入っていくと看護師さんとかドクターとのこう関わりとはもう全く違う関わりの中で、多分患者さんたちも戸惑うというかですね、はいはいはい、よくわからない人が来て、はいはい、うん、でもよくわからないけど俺の絵をやたらに褒めていくっていう、う
ん、どう付き合ったらいいか最初わからないという感じもあるんでしょうね、きっと、うん、
ですからそのスタンスはもう昔からのもので、自分がこう何かを影響されて変えていくっていうわけではないというかですね、でやっぱりその作品一つ一つ見ていくと、うん、やっぱ彼らがこうどういう思いでこういう絵を描いていくのかなっていうことをこう現場で考えることができるというかですね、はいはい、で例えばこの間も長期の入院の おばさん、綺麗なおばさんでしたね、はい、がいらっしゃって、でアトリエはだいたいベッドの上なんですね。で精神科って面白いんですけども、はい、大学ノートが多いんですよ作品が。
っぱ素材としてそうなんです、ね、それが、まあ、買いやすいとかそういうことですか、要は売店に売ってるとか。
あ、そうですね。うん、ですです、うん、売店に売ってる、やっぱりスケッチブックは病院には必要ないですからね。
あ、まあ、なかなかそうですよね、手に入らなさそうですよね。そうなんですね、確かに、
うん、ですからこう大学ノートと鉛筆がな、うん、まあ、ほぼですね、うん、
はいはい、
ですからこう、まあ、クレヨンとかそういうものもあるんですけども、はい、でその範囲の中でしかできないんですよ、うん、アルブリュットの作品が、
うん、
ですからこう非常にこう材料が乏しい、
とんでもなく制約がありますよね、それは。
そうですね、うん、生活の中の制約だし、さらにあの道具としての制約もある中で、うん、でも非常に面白いものが出てくるので、
うんうん、
でたったあの見開きの A4 見開きのキャンパスの中だけで描いてきますから、
うんは
い、
うん、
でなんかそういう中でこう綺麗なおばさんがこう描かれた、うん、で洋服もすごく綺麗にいつも小綺麗にしていて、うんはい、でカバンとかも比較的ちょっと明るい感じのが好きな人だったんですけど、うんうん、彼女はあの昔あの服とかのデザイナーをずっと目指してたんですね、はい、
なるほど、
はい、ところがそれが病気というものにはばかれて、はい、結局できないわけです、
うん、
でそれであの自分はもうノートの中にですね、うん、本当に昭和チックな絵なんですけども、うん、あのこういう服があの作りたかったっていうのを延々描くんですね、
はいはいはい、
それはもう本当にあのリカちゃん人形のような、うん、昭和の感じの女の子にいろんな服のパターンを着させて、
うん、
でそれが自分 の、 あのベッド周りの生活圏ともすごく似てる感じがあるんですね。
なるほど、
うんうん、でなんかこう自分のなせなかった思いっていうものが、うん、そういうことにこう結構乗り移ってくるのに、うん、ちょっと僕はもうこう感動するというかですね、
うんうん
うん、そういう背景があったからこそこういうことが作れたんじゃないかなっていうふうに思ったりとか、
うんうん、
ですからこう逆に背景から知っていってこの絵が生まれるっていう、うんうん、またちょっとノマの感覚とは違うところで、
はいはい、
あのそういうさ、患者さんとの出会いの中で、うんうん、あの物事を見ていくことが多いですね、うんう
ん
う
ん、やっぱりなんかその何十年と生きてきて、うん、ある段階ではそれが例えば、まあ、障害であるとか病っていうふうなことになると、うん、まあ、場合によってはその治療であるとか、うん、あるいはその、ね、福祉の支援の対象っていうふうなところに、まあ、そこだけじゃないにしても、うんうん、そこの部分が強くこう周りにもそういう人だっていうふうに、うんうん、見られがちになりますよね、うんうんうん、なんかでその中でなんかこう大西さんがこの番組以前出ていただいた時もねおっしゃってたのがちょっと印象残ってる言葉があって、何十年もそれをやり続けてるとむしろもう病気どうこうじゃなくてもうむしろその時点で勝ちなんじゃないかっていう勝ち負けっていう風なことじゃないかもしれないですけど、まああえて多分おっしゃってたんだ、うんうん、だからそれをもう要はなんていうんですかね、50年それやってたら もはや病気とかっていうレベルを超えてるだろうみたいな、
う
ん、
まあ そうですね、
その人そのものを表現し続けた結果なので、うん、それはその人じゃないかみたいな話のニュアンスなのかなと思ったんですけども、なんか そこの結果としての空間だったりとか、まあ、物だったりとか、まあ、作品っていうふうに言われるのかなみたいな、後からそういうふうに言われる可能性があるけどっていう、なんかそのあたりなのかなって思って聞いてるか思ったんですけども、
まあ、うん、作品という言葉はもう多分僕たちがつけていくことであって、彼らはそういう認識はないと思うんですね。うん、ですけどこうやっぱりそれをどちらかって言ったらこう、うん、社会的なテーマが僕どちらかというと多いので、
うん、
精神科っていう場所っていうものが一体どういうところなのかっていうこととか、
はい、
やっぱりそういうところをこうこれから地域へどんどんどんどん表へ出していくんだっていう風な言葉を発するんであれば、はいはい、
うんうん、
やっぱりその背景を知るためには、うん、その精神科の現状を伝えていくのに、うん、アートが必要であったりとか、その患者さんの言葉が必要であったりとか、うん、なんかそういうふうにしてそのアール・ブリュットっていう作品と、うん、精神科、特に、うん、閉ざされた精神科の中を、うん、きちっとこう見せていくには、はい、僕はアール・ブリュットっていう作品を利用するっていうことも一つありだなと思ってですね、うん、
なるほど、はいはいはい、はい、もうそろそろ時間なんですけども、改めてちょっと今回ここは我が町という、
はい、
まあ、この展覧会をずっとライフワークとされてきたね、ダムのお話であったりとか、はい、その震災の話であったりとか、そういうことと、今ちょっとアルブルトの話とかも一連していただきましたけども、はい、まあ、ノマでこの展覧会をするっていう時に、なんかこう、鬼さんとして、まあまあ現在している中で、なんかこう、なんだろうな、どんな感じなんですかっていう質問を最後にちょっとしてみたいと思います。
いや、うん、ノマに来てる人たちは、はい、今回の写真展は、
うん、
アルブレットじゃないですからね。
いや、どう受け止めるのかなと思いました。思う部分もありますよね。この展覧会、大西さんのこの展覧会がノマでされるっていうことを。
そうですね、うん、多分ここから無理にアートとつなげることはないと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、別にそうですよね、
うんうん、でも多分アール・ブリュットと、うん、それから僕はダムに沈む村とか震災の間に、はいはい、多分精神科の取材が間に入ってっていう、そこのグレーゾーンがあって、はい、
うん、
でまあ、そこまで感じる人ってはなかなかそうはいないと思いますけれども、うん、極端にテーマを変えてるわけではなくてですね、うん、やっぱりこう全てにおいてこういう状況の中からでもこう作品が生まれてくるっていうことが、うん、やっぱり人の強さっていうのはすごいもんだなっていうことを感じたりとか、
うん
うんうん、いう人間はやっぱりね、並大抵の生き物ではないなって思ったりすることを、うん、やっぱり僕ら患者さんたちと会ってよう思うんですね、うん、そういうことを、
うん、
やっぱりそれも伝えていきたいっていうか、
うん、
それもアルブレットの作品の中でも僕は伝えていきたいことでもあるなと思ってますけどね、
はいはい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということで2週にわたって、大西さんのライフワークからアルブレットの魅力も、語っていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってゲストには写真家映画監督の大西信夫さんに来ていただきました。大西さんの中で、今回改めて、ダムに沈んだ村、そういった取材、そして、311の震災以降の、人々の営み、そういったところに焦点を当てることと、精神科病棟を回られてきたこと、そしてそこの中から出会ったアルブルットがどのようにつながっているかを、2週にわたってお届けしてきました。人の持つやっぱりその力、人間が何かをこう形にしたりとか営みを残す、そういった力、そういったところの関心も大西さんの中から、の発言から伺えたんじゃないでしょうか。ということでまたアルブルトの新しい魅力、大西さんを通じて、お伝えできていたらなというふうに思います。来週はゲストに社会福祉法人グロー理事の中島秀夫さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。